普通の絵は漢字はなくても物さえあればできる。第二の絵は物と漢字と両立すればできる。第三に至っては損するものはただ心持ちだけであるから、絵にするにはぜひともこの心持ちに格好なる対象を選ばなければならん。しかるにこの対象は容易に出てこない。出てきても容易にまとまらない。まとまっても自然界に損するものとはまるで趣を異にする場合がある。従って普通の人から見れば絵とは受け取れない。描いた当人も自然界の局部が再現したものとは認めておらん。ただ環境の指した国家の心持ちを幾分でも伝えて、多少の生命を小京しがたきムードに与うなれば大成功と心得ている。古来からこの難事業に前々の伊藤詩を収めたる画工があるかないか知らぬ。ある点までこの流派に指を染めたるものをあぐれば、文予家の竹である。雲国門下の山水である。下って大河堂の軽飾である。武尊の人物である。大成の画家に至っては多く目を具象世界に馳せて、神往の奇異に傾倒せぬものが大多数を占めているから、この種の出没に仏外の真意を伝え得るものは果たして幾人あるか知らぬ。惜しいことに、雪舟、武尊らの務めて病出した一種の奇因は、あまりに単純でかつあまりに変化に乏しい。篳篥の点から言えば、到底これらの大化に及ぶわけはないが、今我が絵にしてみようと思う心持ちはもう少し複雑である。複雑であるだけに、どうも一枚の中へは漢字が収まりかねる。頬杖をやめて両腕を机の上に組んで考えたが、やはり出てこない。色、形、調子ができて、自分の心が、ああ、ここにいたなと、たちまち自己を認識するように書かなければならない。生き別れをした我が子を尋ね当てるため、60余周を開国して、寝ても覚めても忘れる間がなかったある日、十字街頭にふと開口して、稲妻の遮る暇もなきうちに、あ、ここにいたと思うように書かなければならない。それが難しい。この調子さえ出れば、人が見て何と言っても構わない。絵でないと罵られても恨みはない。いやしくも、色の配合がこの心持ちの一部を代表して、線の曲直がこの気合の幾分を表現して、全体の配置がこの封印のどれほどかを伝えるならば、形に現れたものは牛であれ馬であれ、ないしは牛でも馬でも何でもないものであれ、厭わない。厭わないがどうもできない。写生帳を机の上へ置いて、両目が情の中へ落ち込むまで工夫したが、とてもものにならん。鉛筆を置いて考えた。こんな抽象的な郷愁を絵にしようとするのがそもそもの間違いである。人間にそう変わりはないから、多くの人のうちにはきっと自分と同じ環境に触れたものがあって、この環境を何らかの手段かで永久化せんと試みたに相違ない。試みたとすれば、その手段は何だろう。たちまち音楽の虹がピカリと目に映った。なるほど、音楽はかかるとき、かかる必要に迫られて生まれた自然の声であろう。楽は聞くべきもの、習うべきものであると初めて気がついたが、不幸にしてその辺の消息はまるで不案内である。次に、詩にはなるまいかと第三の領分に踏み込んでみる。レッシングという男は、時間の経過を条件として起こる出来事を詩の本領であるごとく論じて、詩画は不一にして療養なりとの根本義を立てたように記憶するが、そう詩を見ると、今世の発表しようと焦っている境涯も到底ものになりそうにない。世が嬉しいと感ずる心理の状況には、時間はあるかもしれないが、時間の流れに沿うて定時に展開すべき出来事の内容がない。1が去り、2が来たり、2が消えて3が埋まるがために、嬉しいのではない。初めから悠然として動所に波従する趣で嬉しいのである。すでに動所に波従する以上は、よし、これを普通の言語に翻訳したところで、必ずしも時間的に材料を塩梅する必要はあるまい。やはり絵画と同じく、空間的に景物を配置したのみでできるだろう。ただいかなる形状を手中に持ちきたって、この公然として汚くなきありさまを映すかが問題で、すでにこれを捉えた以上は、レッシングの説に従わんでも詩として成功するわけだ。ホーマーがどうでも、バージルがどうでも構わない。もし詩が一種のムードを表すに適しているとすれば、このムードは時間の制限を受けて順次に進捗する出来事の助けを借らずとも、単純に空間的なる絵画上の要件を満たしさえすれば、言語をもって描き得るものと思う。 議論はどうでもよい。ラオコーンなどは大概忘れているのだから、よく調べたらこっちが怪しくなるかもしれない。とにかく絵にしそくなったから、一つ詩にしてみようと写生帳の上へ鉛筆を押し付けて、前後に身を揺すぶってみた。しばらくは筆の先の尖ったところをどうにか運動させたいばかりで、業も運動させるわけにはいかなかった。急に法友の名を失念して、喉まで出かかっているのに出てくれないような気がする。そこで諦めると出そくなった名はついに腹の底へ収まってしまう。くず湯を練るとき、最初のうちはサラサラして箸に手応えがないものだ。そこを辛抱するとようやく粘りが出て、かき混ぜる手が少し重くなる。それでも構わず箸を休ませずに回すと、今度は回しきれなくなる。しまいには鍋の中のくずが求めぬに先方から争って箸に付着してくる。塩を作るのはまさにこれだ。手がかりのない鉛筆が少し動くようになるのに勢いを得て、かれこれに30分したら、というロックだけできた。読み返してみると、皆絵になりそうな句ばかりである。これなら初めから絵にすればよかったと思う。なぜ絵よりも詩の方が作りやすかったかと思う。ここまで出たら、あとは大した句もなく出そうだ。しかし、絵にできない情を次には歌ってみたい。あれかこれかと、思いわずらった末、とうとう、とできた。もう一遍最初から読み直してみると、ちょっと面白く読まれるが、どうも自分が今しがた入った心境を映したものとすると、錯然として物足りない。ついでだからもう一首作ってみようかと、鉛筆を握ったまま何の気もなしに入り口の方を見ると、襖を引いて開け放った幅三尺の空間をちらりと、綺麗な影が通った。はてな。夜が目を転じて入り口を見たときは、綺麗なものがすでに引き開けた襖の影に半分隠れかけていた。しかもその姿は夜が見ぬ前から動いていたものらしく、はっと思う間に通り越した。夜は詩を捨てて入り口を見守る。一分と経たぬ間に影は反対の方から逆に現れてきた。振袖姿のすらりとした女が音もせず、向こう二階の縁側を若年として歩いていく。夜は覚えず鉛筆を落として鼻から吸いかけた息をピタリと止めた。花曇りの空が刻一刻に天からずり落ちて、今や降ると待たれる夕暮れの欄干にしとやかに行き、しとやかに帰る振り袖の影は、夜が座敷から六軒の中庭を隔てて重き空気の中に少量と見えつ隠れつする。女はもとより口も聞かぬ、脇目も振らぬ。縁に引く裾の音さえ、斧が耳に入らぬくらい静かに歩いている。腰から下にパッと色づく。裾模様は何を染め抜いたものか、遠くてわからぬ。ただ、無地と模様のつながる中が、斧図からぼかされて、夜と昼との境のごとき心地である。女はもとより、夜と昼との境を歩いている。この長い振り袖を着て、長い廊下を何度行き、何度戻る気か、世にはわからぬ。いつ頃からこの不思議な装いをして、この不思議な歩みを続けつつあるのかも、世にはわからぬ。その周囲に至っては、もとよりわからぬ。もとよりわかるべきはずならぬことを、書くまでも端正に、書くまでも静粛に、書くまでも度を重ねて繰り返す人の姿の、入り口に現れては消え、消えては現るる、時の世の感じは、一種異様である。行く春の恨みを訴うる所作ならば、何が故に核は無頓着なる。無頓着なる所作ならば、何が故に核はキラを飾れる。くれんとする春の色の、千円としてしばらくは、名瀑の戸口を幻に彩る中に、目も覚むるほどの帯地は金乱化。鮮やかなる織物は行きつ戻りつ、騒然たる夕べの中に包まれて、遊撃のあなた、良縁の賢へ、一部ごとに消えて去る。きらめき渡る春の星の暁近くに、紫深き空の底に陥る趣である。大言の門、おのずから開けて、この華やかなる姿を有名の府に吸い込まんとするとき、世はこう感じた。金鋲を背に、銀色を前に、春の宵の一刻を千金と、さざめき暮らしてこそ、しかるべきこの装いの、厭う景色もなく、争う様子も見えず、色相世界から薄れていくのは、ある点において、超自然の情景である。刻々と迫る黒き影を透かしてみると、女は釈然としていて、咳もせず、うろたえもせず、同じほどの歩調を持って、 同じところを徘徊しているらしい。身に落ちかかる災いを知らぬとすれば無邪気の極みである。知って災いと思わぬならばものすごい。黒いところが本来の住まいで、しばらくの幻を元のままなる迷惑のうちに収めればこそ、かように完成の態度で無と無の間に昇用しているのだろう。女のつけた振袖にふんたる模様のつきて、是非もなきする隅に流れ込むあたりに、斧が身の素性をほのめかしている。またこう感じた。美しき人が美しき眠りについて、その眠りから覚める暇もなく、うつつのままでこの世の息を引き取るときに、枕元に病を守る我らの心はさぞつらいだろう。四苦八苦を百苦に重ねて死ぬならば、生きがいのない本人はもとより、旗に見ている親しい人も殺すが慈悲と諦められるかもしれない。しかし、すやすやと寝入る子に死ぬべき何の咎があろう。眠りながら黄泉に連れて行かれるのは、死ぬ覚悟をせぬうちに騙し討ちに惜しき一命を果たすと同様である。どうせ殺すものならとても逃れぬ情報と特進もさせ、断念もして念仏を唱えたい。死ぬべき条件が備わらぬ先に、死ぬる事実のみがありありと確かめられる時に、南無阿弥陀仏とエコーをする声が出るくらいなら、その声で「おいおい」と半ばあの世へ足を踏み込んだものを無理にでも呼び返したくなる。仮の眠りからいつの間とも心づかぬうちに長い眠りに移る本人には、呼び返される方が切れかかった煩悩の綱をむやみに引かれるようで苦しいかもしれぬ。慈悲だから呼んでくれるな、穏やかに寝かしてくれと思うかもしれぬ。それでも我々は呼び返したくなる。世は今度女の姿が入り口に現れたなら、呼びかけてうつつのうちから救ってやろうかと思った。しかし夢のように三尺の幅をスーと抜ける影を見るや否や、なんだか口が聞けなくなる。今度はと心を定めているうちに、スーと苦もなく通ってしまう。なぜ何とも言えぬかと考える途端に、女はまた通る。こちらに伺う人があって、その人が自分のためにどれほどやきもき思うているか、微塵も気にかからぬありさまで通る。面倒にも気の毒にも初手から世のごときものに気を兼ねておらぬありさまで通る。今度は今度はと思うているうちに、こらえかねた雲の層が持ちきれぬ雨の糸をしめやかに落とし出して、女の影を少々と封じ終わる。